それではイザヤ書の24章の1節から7節。見よ、主は地を荒れすたらせ、その表を覆し、その住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。地は荒れに荒れ、全く霞み奪われる。主がこの言葉を語られたからだって言うんです。ですからこのことが起きる原因は全て神側にありますね。地は嘆き悲しみ衰える。世界はしおれ衰える。天も地とともにしおれる。地はその住民によって汚された。彼らが律法化し定めを変え、常しえの契約を破ったからである。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残される。新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心楽しむ者は皆ため息をつく。お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。私たちはこのキリストの信じたことによって生ける望みを与えられている。そのように本当にこの地上が目的ではなく、天の御国が目的で歩むことができることを感謝いたします。ですからこの地上に起こる全てのことは解決済みです。しかし、せっかく解決済みなのに古いものを使ってワイパーを動かしたのでは何の意味もありません。どうか私たちがこのようにキリストにあって、このような生ける望みを与えられたもの、キリストとの共同相続人とされたゆえに大いに喜んでこの生涯を歩むことができますように導いてください。感謝してイエスキリストの皆によってお一人一人祝福してお祈りをいたします。アーメン。で、私たちはですね、このイザヤ書の、イザヤ書って66章あって、聖書も66章あるので、ちょうど聖書の中の聖書というふうに言われています。聖書が何の目的で書かれているのかっていうのが分かる、あるいはイエス・キリストという方がですね、どういう方なのかっていうのが分かる、一つの大きなですね、聖書の中の書物です。さらには1948年、イスラエルという国が再びですね、聖書の予言通りこの地上に復興する前に、1947年にこのイザヤ書のほとんど全巻が見つかって、それまでの写本がですね、イエス・キリストが生まれた後の写本しかありませんでしたが、1000年超えてイエス・キリストが生まれる前のイザヤ書が出てきて、そしてその1000年後のですね、写本と言われているものと、それから1000年前のイエス・キリストが生まれる前との写本を比べてみると 98% 変わってなかったわけなんですね。ですから余計その聖書の言葉がですね、正しいんだっていうことが、さらにはその翌年にイスラエルの建国が起こったので、さらにその聖書の言葉がですね、正しいっていうことがイスラエルの建国によっても明らかにされたんですね。そしてこのイザヤ書の22章においては、私たちは何を学んだのかっていうと、最もこの神ご自身がですね、ご自分を表す場所として選ばれたエルサレムに対する裁きでしたね。そして23章からはツロとシドンと言われている場所に対する裁きについて学びました。裁きという言葉はですね、あまり良い印象ではないんですが、裁きとはジャッジなので、その明らかにされるということを意味しています。で、明らかにされることは何であるかというとですね、それは私たちが信じている神がどのような方であるかということが表される。特にイエス・キリストが王の王、主の主であるということが現れる。もう一つはですね、キリストを信じている者と信じてない者の違いというものがはっきり現れるためにあるわけですね。ですから信じた者がどんなに祝福されているものかっていうのが、この裁きによって明らかにされるわけですね。で、このエルサレムに対する裁きも、ツロとシドンに対する裁きも、この神である主がどのような方であるかが現されるためですけども、それは何かっていうと、第一ペテロの5章、先ほどのペテロの手紙というのを学びましたね。その5章に書かれていますけれども、その5章の5節に、同じように若い人たちよって書いてありますね。まだクリスチャンになったばかりの人、今進学校にですね、洗礼受けて5年っていう人が入ってきたんですが、すごく面白い人なんですけどねここで言うとそれで終わっちゃうので、すっごい面白い人なんですけども、その人にですね、こういうふうにですね、聖書箇所を言うとですね、 新約聖書言ってるので、旧約聖書一生懸命調べてるので、あ、すいません、今言ってるのは新約聖書なんですよ、洗礼受けて何年ですかって言ったら5年です、あ、もうそろそろ新約聖書はね、まあ、旧約聖書は全部覚えるのは難しいけど、新約聖書だけは最初のですね、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、使徒の働き、それからこれローマ人の手紙、コリント人の手紙、ガラテヤ人の手紙、それからエペソ・ピリピ・コロサイ、テサロニケっていうふうに、あるいは最後は黙示録に至るまでですね、それぐらいの順番を覚えておいた方がいいですよって。5年経ったらね、それぐらい聖書をしっかり学んでないと、やっぱりイエス・キリストを信じてるとは神側では思ってくれないんですよね。そしてこの5章の5節で、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。で、長老たちっていうのは何のためにいるかというと、皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるって書いてありますね。ですから教会とは、私たちがいい人になるためではなくて、この謙遜を身につけるため。じゃあどういうふうに謙遜を身につけるんですかっていうと、6節で、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさいって書いてありますから、このイエス・キリストを通して表された神の力強い御手を認めた結果としてのへりくだりなんです。だからこのキリストを認めてるっていうことが、このへりくだりっていうものを私たちにもたらすんだ。そうすると私の生涯に何が起こるんですかっていうと、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるっていうんですね。さらには7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるっていうんです。もう私は教員でしたので、まあ、父兄会というのをやるんですけども、まあ、父兄会でですね、最初にまあ4月ぐらいにやるんですけど、一番最初に行くことでですね、まあ、大体お父さんは大体いないんですね。お母さんがまあ仕事に行ってますから、お父さんはね、その時に必ず言うのは、お母さんたち一番やっちゃいけないことを言いますね。心配することです。心配するって何の役にも立ちません。子供にとってですね、心配してる心配してる心配してるっていうとですね、何をしたら心配するか分かっちゃうので、それをですね、しないふりをしてるだけなんです。めんどくさいから心配してる心配してるっていうのでね、だから心配してるって言葉だけは使わないでくださいって言います。心配っていうのはですね、その人に負担をかけてるだけで何の助けにもならないものなんですね。ですからクリスチャンになるとすごいですよね。あなた方の思い煩い、この思い煩いのために心配してるわけですけど、その思い煩いを一切神に委ねなさい。そしたら神があなたのことを心配してくれる。でも神様、私心配してないと生きてる心地がしないで、これだけはこれだけはいいですかって。でもなんて書いてあるのって、一切って言ってるじゃないって。一切委ねない人は神は心配してくれないんです。神様が心配するのは OK なんですね。お母さんが心配するのは何の役にも立たない。だけどもこれだけは私心配したいんでみたいなのやったら、もう全部あんた自分でやんなさいって。一切って言ってますよ。一切、どっちがいいですか。全部神様が心配してくれる方がいいですか、それと私が心配する方がいいですか。そしてそれは皆さんが一切委ねてるか、そうじゃないかによって決まっちゃうんですよ。ですから私たちがすることは、心配することではなくて委ねることだ。あるいはそのためにこの神の力強い御手の下にへりくだるっていうことですよね。なぜならこの御言葉に書かれている通り、私たちが信じている神という方は、高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる方だとはっきり言ってますよね。ですから私たちがその生涯でうまくいってない、イエス・キリストを信じてもうまくいってない、あ、たった一つの理由だね、高ぶってるからだよね、へりくだってないもんねっていうのが問題だよって言ってるだけなんで、単純ですよね。私の生涯うまくいってません、あ、へりくだってないだけだよね、あるいは一切を委ねてないからだよねって言ってるだけの話です。もう単純ですよね。これだけやってりゃいいっていうことですから、他のことはですね、ついてくるだけですね。では神が私たちに願われている謙遜というのはどのようなものか。それがこの神の力強い御手の下にへりくだる、この神の力強い御手を認めたことによって身につけることができるっていうんですね。ですからこのキリストの体の教会というのは、この私たちキリストを信じる者がこの神の力強い御手を認めることによって、このへりくだり、謙遜というのを身につけるためにあるわけですよね。ですからこの高ぶり高慢というのは、他のもの、特に自分自身を覚えさせるためのものだということが分かりますね。 それがイザヤ書の23章に書いてあったこの初期シェバナっていう人物がセナケルブによってアッシリア帝国が攻め込んできた時にですね、このヒゼキヤっていう王様がこの大国が攻めてくるっていう時に戦略会議を立てなきゃとかですね、やっぱり降伏した方がいいかなとかですね、まあ、いろいろ心配するわけですよね。だけどヒゼキヤは何したかというと主の聖なる宮に入ったんです。だからその思い煩いを全部神に委ねるっていうことを、それを第一にできた人なんです。この実力を身につけられるかどうかなんです。今ねやっぱりメールとかみんな分かってほしいっていう思いが強くてそれをメールしてしまいますけど、まずその前に神にメールするべきです。それができる、できないと何年教会に来ててもこのヒゼキヤが体験したような神を、力強い神の御手によって結果的にセナケリブは自分の息子に殺されちゃいますよね。それはなぜかというと、その主の宮に第一に行く、この思い煩いを全部神に委ねるっていうところに行ったから、それが現れたんです。大概私たちは他のところに行って最後に神様のところに行ってるからうまくいかないんですよね。どんな問題も神には解決できるっていう信仰があるなら主の聖なる宮に行くことが第一なんです。その実力を身につけてないと神はへりくだってるとは思ってないわけですね。自分の考えで何でもやって、自分の考えが通用しないから神様なんかやってもらえるかなっていうんでは信仰とは見なさってないですよ。信仰というのは第一っていうところが掲げられていますからね。そしてこのアッシリアのセナケリブに主によって、この主の力強い御手が現れて勝利したことによって、初期であったシェバナが執事、つまり補佐官になったんですね。王の補佐官、つまり、まあ、今でいうと官房長官に承認したんです。ところがそのシェバナは昇進した途端なんて言ったと思います？この22章の、15節ですね。万軍の神主はこうせれる、さあ宮廷を司るあの執事シェバナのところに行けって言うんです。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わり合いがあるのか、ここはあなたの誰に関わり合いがあるのか、高いところに自分の墓を掘り岩に自分の住まいを刻んで、ああマスラオよって言ったんです。これ勇士よって意味です。私がどんな勇士かっていう。ですから彼はこのセナケレブに勝利した神の力強い御手を認めたんですか、認めなかったんですか？認めなかったんです。で、私たちがクリスチャンとしてですね、ある意味で成功した生涯を歩むっていうことは、祝福された時により神を認めたのかそうじゃなかったのかが問われるんです。それが信仰の実力なんです。そして彼は自分自身のことをこのように言って、そしてそのような自分を認めるため、認めさせるために墓を掘り、さらには高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んだわけですね。ところが神はその人物に対して何て言ってるかというと、主はあなたを遠くに投げやる、主はあなたをわしづかみにし、あなたを鞠のようにくるくるまとめて広い広い地に投げ捨てる、あなたはそこで死ぬっていうんですね。死んだら自分のために、まあ、掘った墓は役に立つかもしれませんけど、岩に刻んだ住まいにはもう住めませんね。まあ、私たちの場合は骨壺、まあ、私も今回ですね、最後まで仮装までいたんですけども、まあ、それなりの大きな体がですね、もうこんなちっちゃなものに収まって、まあ、あれは骨壺っていうのは大中小あるみたいですねなんか書いてありましたけども、私はどのサイズかなと思ってましたが。ですからシェブナは死んだ後も自分自身を覚えるために、この高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んだわけですよね。でも私たちはどこに住むために教会っていうのがあるかっていうと、それが23章の17節見てみてくださいね。70年経つとっていうんです。これは70年っていうのは 7っていうのは完全数ですから、神が計画している通りっていうんですね。その神が計画した通り何が起こるか、主は鶴を顧みられるので、彼女は再び彼女の報酬を得、地のすべての王国と印行を行うっていうんですね。 印香というのは偶像礼拝です。なぜかというと、そこで拝んでる神を敬うっていうことをすることによって商売をうまくやろうとするわけですよね。その儲け、彼女の報酬は、そのようにして儲けた報酬がどうなってしまうのかっていうと、主に捧げられ、それは蓄えられず積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだっていうんです。ですからイエス・キリストがこのように十字架について私たちの罪の問題ですよね、神が問題にしている罪の問題が私の努力によっては解決できないので、その問題を解決して復活されて私たちに生ける望みを与えて新しく生まれさせたことによって、この世の人たちはこの世が目的で生きているんですけども、それらが何になるかっていうと、それはやがてこの方を認めるためのものに全部使われちゃう。だから私たちがどこに住めばいいんですかっていうと、主の前に住むということが、それが私たちがこの地上が希留者であるっていう生き方ですね。天が目的である生き方で、でもこの世の人たちはこの神を信じてませんから、この世の価値が私を幸福にすると信じて日夜働かれてるわけです。でもやがてそれは私たちが全て神を認めるためのものになるよっていうのが、これが神様の計画なんですよね。そしてそれが24章で、ここに書かれている裁きというのは、今まではイスラエルの周辺諸国に対する裁きと、またエルサレムに対する裁きでしたよね。で、24章からは何に対する裁きかというと、見よ、主は地を荒れ草されせ、その表を覆してその住民を散らされるっていうんです。もちろんこれは神の裁きが全世界に及んだ時に何が起きるかっていうことなんです。で、この神を信じてない者はこの世の価値を信じてるわけですね。この世の価値を信じてるっていうのは、この世が価値があるものによって私の存在価値が現れると信じてるんです。でもそれらは結果的に最終的にはこの神を認めるためのものにされちゃうよ、だからこんなものを目的にして生きてたら無駄になっちゃうよねっていうことを言ってるわけですね。そしてそれが2節で、民は妻子と等しくなり、奴隷はその主人と、その女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。地はあれにあれ、全く貸す目を奪われる。主がこの言葉を語られたからだって書いてありますね。で、普通は借り手と売り手、あるいは債権者と債務者。まあ前にも言いましたけど、日本はバブルの時は債権者でした。でも今は債務国です。昨日は158円になっちゃいました。158円ですよ。100円ショップに行ったら彼らは100円以下で買えることになっちゃうんです。わかります？だって1ドルで158円ですよ。アメリカに行ってもあのコイン、ワンコインショップってあるんですね。で、ワンコイン、私も行ったことあります。サンフランシスコで。そこで行ったんですけども、1ドルで買えるんです。ところが今1ドルが158円ですから、彼らは日本でも安いよねって。100円ショップにあの海外の人がもうたむろしてますよね。安くていいものはこんなに買えるのかっつって、もうすごい量買ってますよね。でもあのまあ余談ですけども、あのこの100円ショップを始めた人は広島の人ですけど、あの今年亡くなっちゃいましたね。あの夜逃げまでしたことがある人なんですけど、この100円ショップを開いて、そして今のこのデフレの期間ですね、この30年のデフレの中で、まあ、このビジネスがすごくうまくいって、そして海外にもそういうのお店ができてますよね。ですからこれは何を意味しているかというと、彼らの価値の中では債務者と債権者っていうのは債権者の方が上にいますよね。でもこの裁きは債権者と債務者が全く同じにされちゃうってことなんです。なぜなんですかね、神様がこの裁きを行う理由っていうのはなぜですか。それは福音だけが私に唯一価値をもたらすことができる、この福音だけが私たちを御国に入ることのできる望みを与えることができるものだから。生ける望み以外は永遠っていう時間のスパンには耐えられないんです。だからやがて この価値観を信じていた、地上の価値観を信じていたので、債権者と債務者がいて、債権者の方が優位ですよ、アドバンテージがあります。ところがそのアドバンテージが全部なくなっちゃうっていうんです。神様が裁きを行うっていうのは、信じているもの、つまり福音だけが唯一価値をもたらすってことを証明するためです。今は書かれていることです。で、私たちはそれを信じた生き方が求められるわけですけども、それは私たちが御霊の清めによって清められていないと、キリストに従わないとその価値は現れないんですね。そしてその次です。その結果、要説、地は嘆き悲しみ衰える、世界はしおれ衰える。それでそうですよね。せっかくこの価値のために生きてきたのに、それが全く意味がなくなってしまうんですから。天も地も共にしおれる。地はその住民によって汚された。彼らは律法化し、定めを変え、とこしえの契約を破ったからだ。つまり何を変えたんですか。神様が価値あるものではなく、人間が価値あるものに変えちゃったっていうんです。その象徴を分かります？その象徴がバベルの塔ですよね。バベルの塔っていうのは、人間の価値が垂直方向に伸びてるっていうことを意味しています。今東京のね、タワーマンションはいくらだと思いますか？1億円ですよ、1億。早く移動屋にもタワーマンション建てないかなと思ってるんですけど、ちょっと低いよ、ライオンズマンションはみたいなね。1億円ですよ。昔1億円だったら、あの、貯金するとその利息で食べられるっていうふうに言われた時代がありましたけど、1億円はもうそんな価値ないですよね。そしてその理由は何かというと、とこしえの契約を破ったからだ。つまりその価値を変えた。神様の契約による祝福はどういう祝福でしたっけ。埋めを、増えを、地に道を、だからそれ水平方向の祝福でしたよね。でも人間が作り出した価値観は高いところに、垂直方向に行くことが、だからタワーマンションでもですね、1階に住んでる人はタワーマンションの利益、あの、恩恵は受けます？受けないですよね。だってダイオンズマンションと同じですもんね。エレベーターも、私たちなんか一番共益費払ってるのに、エレベーターほとんど使ってないですよね。行くところないですから。でもタワーマンションに働いてるし、ね、住んでる人はこう高いところにいないと、せっかくタワーマンションに買っても価値がないじゃないですかね。ですからそのようにしてですね、その価値が全部地に落ちてしまう。それはとこしえの契約を破ったって書いてますけど、このとこしえの契約は何の契約かが分かります？とこしえの契約、これはノア契約ですね。人類に対して契約を結んでるのはノアを、だから今ノアね、インドアテニススクールあそこにありますけど不思議なんですけど、そのノアを代表とした契約を破ってしまってるからです。それは何でかっていうと、ノアの、まあ、ちょっと今時間ないんだね、ノアの契約した時に、埋めを増えよ、地に満ちよってまた言うんですよ。それを人間はどうしました？今この世の中の価値観どうですか？みんな縦方向です。だからってタワーマンション買った時、一回住みなさいって言ってるわけじゃないですけど。で、それへ呪いは地を食い尽くしって書いてます。その地の住民は罪あるものとされる。それゆえ地の住民は減り、わずかなものが残されるっていうんです。このわずかなものっていうのは誰のことですか？患難時代でイエス・キリストを信じるもの。しかしほんのわずかです。それゆえ新しいブドウ酒は嘆き悲しみ、ブドウの木はしおれ、心楽しむ者は皆ため息をつくっていうんです。なぜため息ですか？だってそれまでそのためのその価値観のために自分の人生を費やしてきたのに、それが何の価値もないことがこの神の裁きによって表されるっていうんですね。私たちは今そこに向かって、確実に向かってますよね。だってあの能登半島の地、100年間続いたところが一瞬にして瓦礫になってしまいましたね。だから聖書が言ってることを局所的に、私たちは現実にそのことが今はまだ世界的に起こってませんが、もうその前兆は至るところで起こってますね。ですから私たちがこの福音だけが価値があることを表すためには、イエス・キリストに従ってしか表すことはできないです。どうか私たちが、そのためには私たちは自分で清めることはできないので、御霊の清めを受ける、そのようなですね、礼拝を捧げられるように祈りの時を持ちましょう。どんでください。